知県犬山市にある明治村をご存知だろうか。明治村は明治時代の貴重な建造物が失われていくことを嘆いた建築学者の悲願を、鉄道会社の社長が叶えた建築物の博物館である。ところで、建物には住んだ人間の霊が宿るということを聞いたことがないだろうか。人気のない建物の中に入ってみて、ふとその建物に何かの気配を感じることはないだろうか。明治村に移築された建物に、かつてそこに住んでいた人々の魂も一緒に移り住んでいるとしたら、明治村の見方がどう変わるだろうか。いやいや、かくいう我が輩は実は明治の文豪と呼ばれた夏目漱石の家に飼われていた猫なのだ。何の因果か漱石邸と一緒にこの明治村に連れてこられてしまった。永遠の命を与えられた裏の明治村で安穏に暮らしていた我が輩なのだが、平成の日本の一人の女の子が突然明治村のパラレルワールドに迷い込んだ。我が輩にとってはまことに迷惑な話だ。その女の子は果たして無事に平成の日本に戻れるのか。この物語はその顛末を残さずお伝えしようという話だ。
ちょっとゼミの宿題聞いた？
聞いたよ。明治村でしょ？
小学校以来よ、あそこ。面白くないのよね、明治村って。
微妙だよね。
だってディズニーランドみたいになんかテーマパークってノリがあれば別だけどさ、この年になってわざわざ行かないよね。
そうだよね。建物だけじゃ今頃入らないよ。
でもやんないと単位もらえないしな。
仕方ないか。なるみ、いつ行く？
土曜日潰すのやだな。
一緒に行く？
今夜電話する。
何時ぐらい？
サークルがあるから8時ぐらい。
1時ね、オッケ
ー。じゃあ
バイバイ。
この地方のニュースです。行方不明の女子高校生成瀬綾乃さんの続報です。2日前の10月12日に愛知県犬山市にある博物館明治村の見学に出かけたまま消息を絶ち、家族から捜索願いが出されている私立高等学校の3年生成瀬綾乃さんは今日になっても発見されていません。犬山警察署では何らかの事件に巻き込まれた可能性もあるとして、明治村およびその周辺の捜索を続けています。犬山署では綾乃さんの顔写真を公開して一般の方の協力を求めています。もし綾乃さんの姿を見かけた方は犬山署へご一報ください。電話番号は052。
テレビ見た？行方不明とか信じらんない。
テレビは見てないけど、家中その話で持ちきりなのよ。
そうなんだ。どうする？明治村空いてるかな？
電話で聞いてみたら？
お昼携帯からかけてみたんだけど、ずっと話し中。その後も何回かかけたけど、やっぱりかかんない。
ひどいな。そんなんじゃ課題だって。
そうよね。明治村もなんか広報しなきゃ。行こうっていう人たちにわからないじゃないね。
こんな事件の後に行こうという人なんているかしら。物騒だからあんまり行きたくないな。
行かないで済めてないかな。
そんなのあるわけないでしょ。
愛ちゃん行く？
行くに決まってるじゃない。
そういう性格よね。真面目っていうか。
馬鹿正直ってこと？
いや、そうは言ってないって。
他に連絡するところはないの？明治村の交通機関とか。
そっか、観光会社とか旅行代理店に電話するって手はあるね。
課題の締め切りもあるし、早い方がいいよ。
じゃあ後で電話しとく。
うん、わかった。じゃあまたね。
うん、じゃあ後でね。バイバイ。
なるみは電話を切ってからベッドの上で図書館から借りた舞姫を開いて読む。
我を救いたまえ君、我が恥なき人とならんを。母は我が彼の言葉に従わねばとて我を打ちき、父は死にたり、明日は弔わではかなわぬに、家に一銭の蓄えだになし。何これ、明治時代ってこんな言葉喋ってたのかな、信じられない。舞姫って要するにショーダンサーのこと。
いつの間にか眠ったなるみ。明治村の西郷つぐみち邸の風景の中に鴎外とエリーのイメージがダブっている。突然大音響のクラブ音楽の中でひときわスポットの当たるなるみ。
ああ夢か。
なるみ、あんた携帯鳴ってるわよ。リビングに置きっぱなし。
あ、はい。お母さん今何時？
もう9時半よ。
いけない、電話しなくっちゃ。もしもし、愛ちゃん？ごめん、昨日寝ちゃって。
そんなことだろうと思って私がしといたんだよ。
え、したの？
うん、それでね、明治村平常通りだって。
本当に？やってるんだ。
うん、だからやっぱり行かなきゃダメよ。
あー、そっか、わかった、行くよ。じゃあ車？
それが今日私行けなくなっちゃって。
え、愛ちゃん行けないの？
ごめん、急な用事が。
何よ、デート？
いや、そうじゃなくて、友達がさ。
ごまかさないでよ、ゆうすけでしょ。最近愛ちゃんハマりすぎ。
ごめん、それで明治村行くの明日じゃダメ？
明日は私がダメなの。
そういうなるみもデートなんじゃないの？
違うって、あいつ今就活で忙しいもん。
じゃあ何なのよ？
法事なのよ、法事。うちのお父さん長男でしょ？だからしょっちゅうなの。
そっか、でも私もゆうすけとしばらく会えないかもしれないから。
わかった、私は一人で行くから、愛ちゃんはゆうすけと行きなよ。
え、でもなるみに悪いよ。あ、それか来週にする？
いいっていいって、私はとにかく早く課題片付けたいだけ。じゃあバイバイ。ああ、愛ちゃんとだったら車で行けるのに、バスか。
いよいよ明治村の入り口に鳴海が到着した。運命の鴎外漱石邸へ向かう鳴海であった。
鴎外邸は一丁目か、よかった、そんなに遠くないわ。
しばらくして鳴海は鴎外邸に到着する。
てやだ、何この黄色いテープ、なんで鴎外邸だけ立ち入り禁止なの？行方不明者が最後に目撃された施設につき、捜査の都合上立ち入りをご遠慮願います。嘘、これって名鉄の事故証明みたいに立ち入り禁止証明みたいなの書いてくれるのかな。あれ、猫だ。お前どっから入ったの？あ、ちょっと待ってよ。
我が輩はそんなことには構わず、いつものごとく立ち入り禁止のテープをくぐる。驚いたことに、なるみが我が輩に続いた。
よいしょっと。
なるみという女学生は、不覚にも平成の明治村に出て行った我が輩の後を大胆にも追いかけてきた。これが我が輩となるみの出会いだったのである。
いいのかな、猫は見つかっても怒られないけど人間はやっぱまずいよね。わあ、ここの桜満開だ、綺麗。
そこで止まってください。その桜の木よりもこちらに来てはいけません。
どういうこと？
あなたにお願いがあります。
大丈夫ですか？
あ、
聞こえていますか？
はい、聞こえてます。大丈夫です。
あなたはこの時代の人ではありませんよね。
それは
まだ事情が飲み込めていないようだな。
実は今あなたは明治の時代にいるのです。
は？
なんというか、あなたは明治に来ていると言った方がいいかな。
つまり平成から明治に来てしまった。
タイムスリップってこと？
どう表現すればいいのか私には適当な言葉が浮かばないのですが、要するに平成の明治村から本当の明治時代にあなただけが入ってきたということです。
やっぱりタイムスリップじゃない。え、なんで？嘘、やだ、帰れんの？どうしよう、さっきのなんか変だと思ったけどそれだったんだ。タイムスリップ？なんで？なんで私が？信じらんない。ちょっと待ってよ、マジ勘弁なんだけど。
平成の人がここに来られては、せっかく平和に暮らしているこの明治村の住人にはちょっと困ったことになるのです。あなたには速やかに平成の時代に帰っていただかなくてはなりません。
帰る帰る、帰ります。帰れるんだよね？だって別にこんなところ来たくて来たんじゃないし。
もちろん帰れますよ。
よかった。じゃあ帰る、今すぐ。で、どうやって？
ちょっとお待ちなさい。
私レポートが。
実は帰っていただきたい人がもう一人いるのです。そちらの時代で行方不明になった女性がいらっしゃるはずです。その方をあなたに連れて帰っていただきたいのです。あなたを平成の時代にお戻しする条件ということでご理解いただきましょうか。
まあまあ谷口さん、そんな請求に行ってもお嬢さんがまだよく飲み込めていないようだから、ゆっくり話をしましょうよ。
ああ、それもそうですな。どうしましょうか。
まあここではなんですから、谷口さん、どこか腰を下ろして話せるところへ参りましょう。まあ明治村にそうたくさん気の利いたところもありませんが、例のところで一杯やりながらというのはいかがでしょう。
そうしましょう、それがいいですな。人に見られても厄介だ。
なるみが周りを見回すと、建物や道などは何の変化もない。今まで見ていた明治村と全く同じである。ただ人がいる。観光客ではなく明治時代の服装をした人々が普通に生活し歩いている。なるみはその風景を見ながら呆然としている。
まあここではなんですから、牛鍋でも食べながら詳しいお話をいたしましょう。
谷口と土川が歩き出す。おっと、あんなところに男が一人、風景に溶け込んだように佇んでいる。夏目漱石である。
ねえ、あの人ってさ誰なの？
大丈夫ですよ、夏目氏にも協力していただきますから。後できっともう一度会えます。
ここは牛鍋屋である。牛鍋を囲んで三人が給仕を受けているが、なるみはなんだか落ち着かない様子だ。
明治というのは素晴らしい時代です。日本が世界列強と肩を並べようと国を挙げて一心に働いておるのですからな。ああ、申し遅れましたが、私は谷口義郎と申します。こちらは土川元さん。私たち二人は明治村の創設者です。
芹沢成美です。
ようこそ、明治村へ。
はあ、どうも。
ようこそ。
なるみはどうも死んだ人間と握手をしたのではないかと、今度は事態の重大さに気づいて青ざめて手を引っ込めるのであった。
あ、
土川は少し気を悪くした様子である。
まあ確かに我々は亡霊とでも申しましょうか、明治村の裏側の世界に生きる者とでも申しましょうかではありますが、この世界では血もあり肉もあり傷つきもする人間なんですが。
谷口は全く意に介さない様子である。
ここの牛鍋は珍味ですぞ。さあ、煮すぎて固くならないうちにどうぞ。
お嬢さん、どうぞ。
まかない夫が鳴海に肉を取ってくれた。谷口と土川は すでにお調子で酒を始めている。ためらっているナルミにマカナイフがもう一度肉を勧めた。
ほら、冷めないうちにどうぞ。
ナルミは目をつぶって思い切って一口食べた。
おいしい。
さて、本題に入りますが、そちらの世界で行方不明になられた女性はご存知ですか？
ええ、まあ。
その方について具体的に教えていただけませんか？
具体的にって言っても詳しいことは分かりません。テレビでは高校3年生の女の子だとか言ってましたけど、名前はなんとか綾乃さんだったかな。
ほう。
名字はさすがにニュースで一回見たぐらいじゃ覚えてないな。とにかく17歳ぐらいの結構可愛い子でした。
それなら我々が知っている情報とほぼ一致していると思います。髪の長さは。
ああいう捜査の時に公開されるのって大体学生証か卒業アルバムの写真でしょ。あんまり当てにならないと思うけど、確かセミロングだったと思う。
セミ？何です？
ああ、肩より少し下ぐらいまで伸ばしてたってことです。
実はその女生徒とある男がいわゆる駆け落ちをしてしまったのではないかと心配なのですよ。
12日の午後5時半以降、彼の姿が全く消えてしまったんです。あの男の若気の至りは世間の知るところですから、これが明治時代の普通の娘さんの服装なら世間体は保てるのですが、問題はそのお相手です。それが西洋の水夫が着ているような奇妙な格好をした栗色の髪の女性という噂が立ち、私たちは昭和の生まれなのでそれがセーラー服だと分かりますが、明治村の住人には分かりません。もし騒ぎになると困ると思っているのです。そして本当に彼が駆け落ちなどしてしまったらと死ぬほど心配しているのです。
死ぬほど？あ、
私は武骨ですから確かに言葉のあやには暗いです。ところで夏目漱石ってどなただかご存知ですよね。もう死んだ人ですけど。
さっき見かけた人ですよね。知ってますけど。
じゃあ鴎外はどうですか？
森鴎外でしょ。知ってるわよ。私こう見えても国文科の4年生ですから。森鴎外の本名が林太郎ってことだって知ってるわ。
その林太郎が行方不明なのですよ。もしその女の子と何かあったら困りますからね。
何かって何ですか？例えば。
いや、もし妙な恋愛沙汰でも起こされたらと。我々は取り越し苦労の性分ですから。
そんな恋愛沙汰なんて。だって森鴎外ってあの頭のハゲた鴎外でしょ。それはないわよ。綾乃さんは16か17ですよ。いくらなんだってそんなことはありえないわ。
それが無知だというのです。凛太郎としか名乗っていない頃の鴎外はそれはいい男で、明治村の鴎外はまだ26歳なのです。だから年の差はせいぜい8つか9つでしょう。
そんな。だって漱石は私たちのいつも見てる写真の顔じゃありませんか。それに漱石の方が確かだいぶ年下のはずでしょ。やっぱりなんか怪しいわよ今の話。
それも無知だというのです。明治村の住人は年を取らないのです。
それは絶対変だわ。私騙されないから。
土川さん、ちょっとお待ちなさい。そんなにムキにならずに。あなたお酒が回ってませんか？明治村ではちょっとした決め事があってね、住人は自分の最も気に入った年齢のままでいられることになっているんですよ。それでそれ以上年を取らない。
どういうことそれ。要するに自己申告ってこと？
さすが国文科ですな。おっしゃるように自己申告制を敷いています。年代基準の混乱についてずいぶん私など反対したのですがね、どうしてもそうした無政府主義的な制度を主張される方がいて、だからこんな混乱を。
またそれを蒸し返す。それが無知だというのです。明治村で夢を売るのが私の夢だった。 あなたのやり方を貫いたら、それこそ明治村に対象のものを置いたら自己矛盾だとかなんとかいうことが、
この際だから言わせてもらうが。
お二人とも本題に戻ってくれませんか。私早く帰りたいんで。
これは失敬。すまんすまん、若いお嬢さんにたしなめられてしまった。
しかし、こんな美しいお嬢さんとよもやま話ができるんだったら、凛太郎さんのように地位も名誉もなかった頃の若さのままに自己申告すればよかった。
だから言わんこっちゃない。自己申告がいいんだ、自己申告が。もっとも俺はこの制度の確立に奔走していたおかげで、自分の申告の年齢を熟慮する余裕がなかったわけだが。
そんなものだよ、人生なんて。
とにかく本題に戻って。
お嬢さん、そんなものだよ、人生なんて。所詮自己申告の制度は人間の宿命という制度を超えるものではない。つまり一度死んだ人間は全く別の人生を生きることはできないからだ。
ところが森鴎外の場合はそれが起きそうなのですよ。彼の人生に一度も登場したことのない新しい女が出てきたのだからね。
それが困るのですよ。それは歴史を狂わすことになるからです。明治村の住民にはそうする権利はないのです。いや、人間の宿命がそれを許さないのです。
と、しばらく三人は無言のまま考え込む。
いや、実際にはちょっとした恋愛事件ならあの人のことだから別に何でもないんですがね。歴史に埋もれた恋愛沙汰もあの人の場合一つや二つではないという話だし、今風の言い方をすればバツイチってやつでもあるし、ただもし心中でもしてもらうようなことになると、それこそ鴎外のその後の文学作品が闇に葬られて後世に残らないことになってしまう。そしてもし歴史を狂わせるようなことにでもなったら、それこそ九段の女学生さんも二度と平成に帰ってくることはできなくなってしまいますからね。まあそれが最も重大な問題になるわけですが、それなんですよ、私たちが心配していることは。実は鴎外の申告した年齢というのは例の舞姫事件の直後で、精神的に不安定な時期なんですよ。他の時なら全く心配などしませんがね、これは明治村全体の頭痛の種なんですよ。
ここは菅島灯台附属官舎の秘密の録画部屋である。牛鍋屋を出た谷口と土川は鳴海を連れて明治村に設置してある監視装置を見せることにしたのである。
あなたに見せたいというのはこれなんです。本当は絶対の極秘事項で、あなたがもしあちらに帰ったとしても絶対に公言してほしくない秘密です。あなたはこの約束を守ることができますか。
ええ、多分。
これは絶対に守ってください。あなたがあちらに帰ることができることと引き換えです。
はい、わかりました。
ビデオカメラは固定式で白黒である。いかにも監視カメラの映像のように一方向で全く動きがない。鴎外邸の玄関から書斎が見えるアングルである。綾野が鴎外邸の縁側に座って泣いている。そこへ鴎外が山のようにリンゴを抱えて登場する。玄関から入ろうとすると綾野の姿に気づいて驚く。というのも彼女はセーラー服を着ているからだ。しかし鴎外はハイカラ好きの文学青年なので、すぐにロマンチックになって思わずドイツ語で話しかけてしまうのであった。
Guten Tag。
あの男の人、外国語を話してるの？
お客様とは気がつきませんで、失礼しました。あの、夏目金之助先生にご用ではないのでしょうか？
夏目金之助先生、夏目金之助先生。
ビデオを覗き込んでいる鳴海と谷口と土川。なるみは思わず膝を乗り出して見る。
あの子、写真の子。
間違いありませんね。
間違いありません。